おはようございます。皆様お元気でしょうか。気候が不順な寒くなったり、しております。どうぞお一人お一人の上にお体をお気をつけてくださって、お一人お一人の上に神様からのお守りが豊かにございますようにお祈りしております。今ルカによる福音書をご一緒に学んでおりまして、悪魔の誘惑、イエス様が荒れ野で悪魔の誘惑をお受けになって おられたというところをずっと読んでまいりました。で、改めて思わせられることは、その悪魔の誘惑の仕方っていうことはですね、やっぱり言葉なんですね。イエス様に対して、はい、言葉を通して誘惑を仕掛けてまいります。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだとか、この国々の一切の権力と繁栄と与えようと。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになるよと。三番目に、神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。神はあなたのために天使に命じて、あなたをしっかり守らせると。いろんな言葉による誘惑を手を変え、品を変え、悪魔はイエス様を誘惑をしてようとしているわけですよね。それは逆に言えばですね、私たちはやっぱり人の言葉とか、周りの方々、身近な人の意見とか、考えに、やっぱり我々影響を受けやすいということなのではないでしょうか。この世の常識とか、噂とか、やっぱりいろんな人たちが陰でこういった、ああいった、そういう批判とか、そのものに対して本当に、弱いと申しますか、揺らいでしまう私たちの弱さというものがあるように思います。もちろん、それらの言葉というのは悪気があるわけではないわけでしょう。心配をしてくれて、アドバイスをしてくれて、語っている言葉でありますし、大丈夫というような、意見だったりするわけなんですけれども、でも、例えば後から、あの時のあの言葉を聞かなければよかったのにとかですね、あの言葉によって自分がなんか乱されてしまったと、そういうようなことを後悔する、そういうこともあるのではないでしょうか。イエス様はそれらの悪魔の誘惑の言葉を、一切聞かなかったとかですね、耳を傾けることはなかったとか、ね、そんなことはないんですね。そうじゃないんです。ちゃんと悪魔の言葉は言葉として聞かれておられます。聞いた上で、決してこうシャットアウトしてね、もう言うなとかそんなこと言ってらっしゃらないんですね。聞いた上で、いや、自分はそうじゃないと。その言葉には自分は従わないと。そう返事をなさって自分の態度を決意し、決心、決定しておられる。そこが大事なんだと思うんですね。人はパンだけで生きるものではないと書いてあると。あるいは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。三番目は、あなたの神、主を試してはならないと言われていると。それぞれ、こう書いてあるとか、こう言われている、聖書にこう書いてあると。その言葉に対して、まさに、ご自分の、いわば覚悟を決めておられるわけですよね。で、これがまさに悪魔の誘惑に打ち勝つ方法なんだ。自分はこの言葉に立って生きていくっていうふうに、自分で決心をなさって覚悟を決めてらっしゃるんだ。で、これこそ悪魔の誘惑に、その言葉に打ち勝つ方法だと。そう私どもに教えてくださっているのではないかと言えます。そのようにして、イエス様が悪魔からの誘惑の言葉を退けられた。悪魔の誘惑に打ち勝たれた。わけですよね。で、じゃあ、 もう悪魔は、これから先ね、あ、もうイエス様にはかなわない、退散していったのかと申しますと、今日の箇所12節13節を見てください。ルカによる福音書第12節13節をもう一度見てください。読みます。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えになった。悪魔は、あらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、じゃあもう帰って行った。だからどっか違うところに行った。そうじゃないんですよ。時が来るまでイエスを離れた。ということは、また時が来たら、イエス様のところへ戻ってきて誘惑をするという言葉が、ことが含まれているということですよね。これ前の口語訳聖書では、悪魔はあらゆる試みを尽くして、一時、一時ですね、一時イエスを離れたと。これ実はそうとも訳せる言葉なんです。原文のギリシャ語をちょっと少し申しますと、ディアボロス、ディアボロス悪魔ですね、悪魔は、アペステですね。アペステ、離れた。あるいは戻ったもったも訳せる言葉なんですけど、アポ、アウトゥ、まあ、彼から、つまり彼っていうのはイエス様のことです。イエス様から離れたんだ。で、その後に、アクリ、カイローという言葉があります。アクリっていうのはですね、何々の時までっていうことです。カイローっていうのは、カイロス。まあ、一つのある定まった時という意味なんですけど、だから時が来るまでと、一時的にイエスを離れた、その次の時までというふうにも訳すことができます。で、このことはですね、悪魔の誘惑に対して大事な点を二つですね、実はここの言葉は示していると言えます。一つはですね、悪魔の誘惑は一回退けたから、それで終わりではない。一回誘惑に勝ったから、もう二度とその誘惑に来ないかというと、そうじゃないんだって。また来るっていうことですよね。これが、だから、いやらしいと言いますか。だから悔しいと言いますか。一回ね、もう勝ったからもう大丈夫だって。そんなこと、じゃなくて、またいつかいろいろ形を変えて、時を変えて、その誘惑が来るんだっていうことね。それは覚悟を持ってやっぱり生きていかなきゃいけないんだって。悪魔はしばらく離れた。でもまた時が来たら、手を変え品を変え、誘惑をしてくるよって言うんですよ。だから用心をしていなきゃいけないよと。そういうことではないでしょうか。私たちがなんかもう一回ですね、悪魔の誘惑に勝ったからもう大丈夫だ、もう自分は正しいとかね、もうその誘惑に打ち勝てる、そんなことじゃない。まだまだまだまだ私たちは学んでいくと思いますか、そういうことではないかと思います。そしてもう一つですね、この先ほど申しました悪理回路で言葉の解釈なんですが、先ほどは、また時が来ればっていうことなんですけれども、もう一つですね、この回路っていうのは、もっとある一定の定まった時っていうことを考えますと、これは、明らかに十字架の時を指すのではないかっていう解釈があります。一時期、時が来るまでイエスが離れた、その時っていうのが、これはまあ、十字架の時だ。っていう理解ですね。次の時じゃなくても、これは十字架の時だって言うんですね。で、これがですね、少し前に、イエス様のご生涯について、作られた、最後の誘惑っていう映画がありましたね。まさにこの十字架に使われた時に、イエス様が十字架に、悪魔がイエス様に誘惑をかけてくるわけです。しかもその悪魔は少女の、姿で誘惑してくるっていうのが映画でしたね。もうあの映画はここから発想を得たのかもしれません。時が来るまでイエスを離れた。その時は十字架の時なんだ。以上ですね。この4章の、 アラナの誘惑、一節から十二節は、アラナの誘惑ですよね。そして、その時が来るまでイエスを離れた。その時がまさに、その最後の十字架の時だと。そこにイエス様が、に対して悪魔がまた誘惑を仕掛けたというふうに、まあ、この二つだというふうに考えますとですね、いずれもですね、共通するところがあります。それは何かというと、共通点。それは、イエス様が一人の時だっていうことなんですね。この荒野で40日間悪魔から誘惑を受けになられたっていうのは、これ一人で荒野をずーっとおられたわけですよね。で、そういう時に悪魔から誘惑を受けるんだ。まさに完全な孤独に陥られた時、そういう時を見計らって悪魔は誘惑をかけているということも言えますね。同じように十字架の道行きですよね。それこそ、その道すがら十字架に行く途中でどんどん弟子たちが離れていきますね。次々、ゲッセマネでイエス様が血の汗を流された時に、弟子たちはもう眠くて、全然眠り込んで、したんだって理解していないし、弟子のユダに裏切られますし、最後には、たった一人ですね、ついてきたペテロも、まあもちろん信頼しておかれ、いておられたそのペテロも、三度もイエス様のことを知らない、知らない、知らないと言って離れていく。そして一人、ゴルゴダの丘で十字架にかかっていかれる。で、そういう時に、まさに一人ぼっちの時に、悪魔がもう一回誘惑を仕掛けてきたのではないかっていうんですね。まあ、ゲッセマネの、そのも一人であったわけですし、ということは逆に言いますと、なぜそういうご一人の時を狙ってくるかというならば、これは明らかですね。人間はやっぱり一人になったなっている時って弱いからじゃないでしょうか。まあ、卑近な例で言うならば、オレオレ詐欺っていうのが今ね、問題になっておりますけど、あれも、人に相談すれば、すぐ、ああ、そんなことは嘘だとかですね、この電話おかしいっていうふうに思えるんでしょうけども、一人でね、こう、考えさせられて、焦って、一人で判断してしまうと、まんまとその、騙されちゃう。誘惑に乗っかってしまう。そういうことがあるんじゃないでしょうか。イエス様は、まさに孤独の一番厳しい時に悪魔はその誘惑にをかけてきたわけですよね。いや、だからと言った方がいいのかもしれませんが、逆に言うとイエス様はその悪魔のなんていうかな、試みが、自分が本当に孤独な時、荒野の一人の時、あるいは十字架に行く道行きの本当に孤独を感じた時に、悪魔が誘惑をかけてきた時に、人間って弱いな。やっぱり、その、テレンテクダに誘惑されてしまう。乗っかせられてしまう。そういうことをご自身が本当に体験なさったからこそ、イエス様は復活して、そして天に昇って、私たちに対して聖霊を与えてくださって、あなたと共にいるよ、と。ちゃんと見てるからね、守ってるからね、一人ぼっちだと思っちゃいけないよっていうことじゃないでしょうか。主が私たちの共におられるっていうことは、孤独になっちゃった、やうと、もう誘惑に負けちゃうからだ。イエス様がそのことを本当に、これが厳しい孤独な時に悪魔からの誘惑を受けてくる。これは本当に辛いっていうことをイエス様ご自身が、もちろん打ち勝たれたわけですけれども、だからこそ私たち人間一人一人に対して、一人ぼっちだというふうに思っちゃいけないよ。私が共にいるよ。だからこそ、その具体的な助け手としてね、教会っていうこの、信仰者の群れを私たちにイエス様は用意してくださったんじゃないでしょうか。一人ぼっちになるなよ。同じ信仰の群れの中で生きていけよ。助け合って生きていけよ。教会、 弟子たちのその後、あのペンテコステの教会をイエス様は、残していかれたと。どうでしょうか。最初にですね、あの覚悟がね、自分で決定する、その覚悟が悪魔を退けると申しました。その覚悟というのは、何もかも自分で思い巡らして、なんか一人でか、ああだこうだ考えてね。そして、覚悟するんじゃなくて、みんないろいろ、やっぱりちゃんと信頼できる人に、の言葉、まさに言葉が大事なんですけど、その言葉を、やっぱり聞きながら、イエス様もこう書いてやる。人はパンだけで生きるものではないと書いてやる。言葉には言葉で。そう、その上での覚悟ということなのではないかなと、そう思いますが、どうでしょうか。あの、この前、10月21日、横浜で、私は横浜城教会で会長教のですね、まあ、全国代表者会議、連絡会っていうものに出席しました。その時にですね、災害にあった能登に生きておられた、ある女性の信者さんの話をお聞きすることがありました。これ戦時中の話から始まるんですけど、そのお家はお父さんもお母さんもクリスチャンだったんだそうです。だけど戦時中に非国民扱い、非国民だって言われたって言うんです。でもお父さんはちゃんと出兵をして、そして残されたお母さんと、まあ、二人の娘さん、そのお姉さんか妹さんかがその本人はどうかわからないお嬢さんなんですけど、その二人の娘さんとお母さんで、その能登の奥の方、奥能登というところで、まあ、こう、身を寄せ合うように、こう、住んでおられたんだって言うんですよね。で、まあ、お母さんはクリスチャンだから、その、まあ、ご自分とその姉妹ですね、二人の娘さんに聖書の話をよく聞かせてくれたって言うんです。どういう話を聞かせてくれたかっていうと、列王記上のあの17章のエリアとあの、サレプタのヤモメさんですね。ヤモメがもう自分はもう、この最後のご飯食べて、子供と一緒に死のうかって思ってた。それに対してエリアが大丈夫だって。まず、自分にちょっとご飯を作ってくれって。そしたら、その器の中にね、油がいっぱいになって生きていけるからっていう、まあ、奇跡を起こしてくれるわけなんですよね。で、その時の、話をずっと何回も自分と自分のその娘二人ですよね。自分と自分のお姉さんか妹にこう説いてくれたって言うんですよ。で、その時に、主が、これまで神様が、列王記上17章です。主が、神様がこの地に恵みの雨を降らせてくれるまで、壺の粉は、これ、つまり麦の粉なんでしょうけど、壺の粉は尽きることがなく、亀の油はなくならないと。この言葉ね、だから大丈夫よ。神様がちゃんと守ってくれているからね。で、だけどまあ実際にこう生活、戦時中ですから生活していく、まあ戦後もそうなのかもしれませんけども、お米がなくなるわけですよね。でもお米がなくなったと思うと、明日食べるものがないなと思ってると、朝起きてみると、ちゃんとお米が家の入り口に置いてあるんだそうです。で、お母さんがほら、神様は生きて働いておられるでしょ。ちゃんとね、お米が与えられたよねって言って。あ、ほんで子供たち、あ、よかったよかったって、喜んだって言うんです。そしてその厳しい冬の生活を乗り越えて、今も生きて、乗り越えていくことができたって。で、これはね、誰かが、心配してくれてお米を届けたってくれたっていうことでは私はないんじゃないかなと思うんですね。むしろお母さんが、例えば自分の着物を売ったり、ね、なんかして、お米がなくなったら、売ったりして、僕から、夜のうちにでもお米を手に入れて来られて、そしてそれを家の入り口に置かれたんじゃないか。そして、ほら、神様はちゃんと生きて働いてくださっているよね。神様はいつもそばにいてくれるからな、という幼い二人の娘たちへの教えだったんじゃないかと。 お母さんがそのようにして伝えたかったことは、神様イエス様がいつも一緒にいてくださる、一人ぼっちじゃないよって。で、その教えを受けた娘さんは生涯その信仰を全うされたっていうね、そういうお話を聞き、私はとっても感動したことでした。今日の箇所で、確かに悪魔はひとときね、イエス様をから離れた。次の時、それは十字架の時かもしれません。孤独の時かもしれません。その時にまた誘惑に来るかもしれない。それは私たちにとってね、やっぱり生涯、この悪魔の誘惑と戦っていく、そういう厳しい現実があるということであるかもしれませんね。でもですね、今日の箇所にとても希望を与えてくれるのがですね、実は14節なんですね。もう一度見てください。第4章の14節。イエスは霊の力に満ちてガリラヤへ帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ここにイエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。そしてガリラヤでこれ伝道をし始められるわけですよね。で、その評判が周りの地方一帯に広まって、諸街道で教え、皆からの尊敬を受けられたんだって。このイエスは霊の力に満ちてということについて、ある解説者がこう書いています。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。とありますように、まさに悪魔に勝つと私たちは一層霊的に強められます。ちょうど、試みに勝つ旅ごとに強くならんと賛美歌にあるように、試みは私たちがしっかりと信仰に立っていけるようにね、私たちを強くする力と栄養、これは面白いですよね。栄養、体の栄養ですね。栄養を、となります。書かれているんです。面白いですよね。私はこれも読んでなるほどと思いました。悪魔の誘惑は一回では終わりません。また二回三回と来るかもしれない。特に私たちが孤独で、なんか自分のことでもう一生懸命になってぐるぐる、もう本当に自分の中で回っているような、そういう時に悪魔は来るかもしれない。それは私たちにとっての試みだって聖書は言うわけですよね。でも、その、試みを打ち勝つ。悪魔からの誘惑を退けることによって、霊の力に、イエス様と同じようなんだと。霊の力、精霊の力に満ち溢れることができるようになるんだよ、って言うんですよ。もちろんまた悪魔の誘惑は来るかもしれないけれども、またそれを乗り越えることによって、私たちは精霊に満たされていくんだって言うんです。ちょうど伝道者パウロがローマの信徒の手紙第5章3節、そうですね、開けてみましょうか。279ページ。ローマの信徒の手紙第5章3節から。279ページ、下の段、3節から。5章3節読みます。そればかりでなく、苦難、これ有名なところですよね。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を。忍耐は連達を。連達は希望を生むということを。その後が大事です。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊、前もって与えられたということも言えるかもしれませんけれども、例えば洗礼とかね。でも、ここで、与えられた聖霊っていうのは苦難とか、そしてそれは忍耐。忍耐は連達を生んで、そして希望を生きていく、そういうことの中で与えられてきた聖霊とも読める言葉なんです。そしてそれが、神の愛が私たちの心に注がれている。神様があなたと共にいるんだ。あなたのこと見てるよ。ちゃんと守ってるよ。ということが、私たちの心にちゃんと注がれているから大丈夫だよ。そのような試練や誘惑を乗り越えていけるんだってんです。で、乗り越えていったときに、それは伝達になり、そしてそれは希望へと、 新しい聖霊を私たちに注いでくださるんだ。霊に満たされていくんだって言うんです。それがまさに聖書の言う試練だということなんだ。どうでしょうか。悪魔の誘惑っていうのはあるかもしれませんけれども、その試練を乗り越えた時に聖霊の力に満たされる。またもしかしたら来るかもしれない。でもそれを乗り越えた時にまた聖霊に満たされる。そのイエス様が霊の力に満たされてガリラヤ伝道を開始されるわけですよね。その結果、周りの人たちが、さっき読みました4章の、ローマの、ルカの方に戻っていただきますと、ルカによる福音書第4章。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え皆から尊敬を受けられたんだ。で、あるですね、もう少し厳密に聖霊論から解説をしている人に、方に、解説者によればですね、4章の一節にこうあるって言うんですね。4章の一節。さて、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川。この聖霊っていうのは、洗礼によって与えられた、洗礼によって与えられたの聖霊だって言うんですね。これは3章の、天が開けて、21節。聖霊が鳩のように目に見える形でイエスのように下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞かれられた。これは、洗礼によって与えられた、その聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして、荒れ野の中を霊によって引き回された。これ、聖霊とは書いてないし、これ、実は原文はちょっと違う言葉なんですね。霊によって引き回された。この霊というのは、その解説者から言うならば、聖霊じゃなくて、まだ、なんていうかな、聖霊とも悪霊とも言えないようなね。むしろここで言うならば、ちょっと悪い例っていうかな。そういう例によって、引き回されて40日間、その悪魔から誘惑を受けられたんだって、孤独になってっていうことなんだっていうんですよね。で、それが、その悪魔からの誘惑にイエス様が打ち勝つことによって、その例ですね、このちょんちょんつきの例が、14節、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたっていう時に、これはもうすでにイエス様がその霊の力に満たされているっていうことは、もうその霊をご自身のものとしてされたんだっていう理解なんですね。霊をご自分の、まあ、あるいは、軍門に下らせるっていうか、その霊の試みにですね、打ち勝つことによって、その霊を自らのものとされた。その霊に、満ちて、力に満たされて、ガリラヤ伝道と向かわれたんだ。聖書は、そう、書いているっていうか、そう信じているということなんですね。俺もなるほどと思いました。私たちが、洗礼を受けた時に、確かに聖霊に満たされます。そして、でもそれはいろんな、困難やね、苦しいことがあると、それこそ、私たちの、もうね、聖霊が傷ついたり、うまくいかなかったりすると、迷ったりね、してしまう私たちであります。でも、悪魔の誘惑や、そういうものを乗り越えて、試練を通して、それを乗り越えていくことによって、また新たな霊の力に満たされるんだ。その、与えられる聖霊をね、さらに豊かにされていくんだ。それによって、また、出ていける。歩み出していける。そういう歩みを続けていくものでありたいということを改めて教えられます。今日はもう一箇所。イザヤ書、旧約聖書、8章の23節から9章の5節を読んでいただきました。もう一度読みますね。1073ページ。イザヤ書第8章。23節から聞いていてください。先にゼブルンの地、ナフタイの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、 人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。辛いことや厳しいことがあった。暗闇の中に住んでいる者並み、闇を歩いている者が力を与えられる。精霊を注がれて、またそのことを祝う、そのような歩みも与えられるんだと。クリスマスを私たちは迎えようとしています。どうぞ、この一年もいろんなことがありましたけれども、どうぞ主よ、また思いも新たにアドベントを迎えることができますように導いてくださいますようにお祈りをします。天の神様、どうぞ、私たちを捉え支えてください。本当に言葉によって右往左往する私たちです。でもその言葉によって支えられていることもまた事実であります。どうぞ、あなたが、イエス様が本当に書いてあると、聖書にこう書いてあると、そう言われておられた。そして悪魔を退かれたように、私たちもまた、支えを持って生きていけますように、覚悟を持って生きていけますように、孤独に陥ることがありませんように、私たちに、この試練を乗り越えさせ、豊かな聖霊を私たちに注いでくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。